ピリピ人への手紙2章6節から、キリストは神の見姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自ら低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめ、すべての下がイエス・キリストは主です、と告白して、父なる神に栄光を期するためです。それでは宣教をお願いをいたします。死まで従うイエス・キリストと題して、大高先生に宣教をお願いいたします。
お祈りをいたします。天におられます私たちのイエス・キリストの父なる神様、聖なるお名前を心から賛美をいたします。今から2000年前にあなたの一人であるイエス様をこの地上にお使わしくださり、闇を照らす光をお与えくださったことを心から感謝をいたします。大いなる謙遜をもって御子がお下りになり、罪を犯すことなく歩まれ、しかし神様、あなたはその御子に私たちのすべての罪を背負わせ、十字架上で裁き、あなたのすべての怒りを御子に下し、私たちの身代わりとして御子を処罰してくださいました。その大いなる御業によって私たちに救いがもたらされたことを覚えて、心から感謝をし賛美いたします。この御子イエス様を受け入れた私たちは、毎週このようにあなたに礼拝を捧げることができますから感謝をいたします。主よ、この礼拝が惰性で行われることなく、マンネリ化することなく、毎週新たな思いを持って新しくされ続けて、あなたに礼拝をお捧げすることができますようお導きください。そして主が再臨され、天における礼拝が捧げられるその日まで、私たちがイエス・キリストは主ですと告白し続けることができますよう導いてください。父なる神様、今日のクリスマス礼拝には、普段あまり来られない方々も集われ、また初めての方もおられ、共に礼拝を捧げることができますことを感謝をいたします。主よ、この礼拝において、あなたが豊かにご臨在くださり、あなたを礼拝する恵みに目が開かれますようお願いをいたします。その礼拝の中にあって、私たちは今から御言葉に耳を傾けようとしております。主よ、私たちに聖霊なる神様を豊かにお注ぎくださり、聖霊によって目と耳が開かれ、あなたの美しい真理にたどり着くことができますようお願いいたします。ひとときを御手に委ねて、私たちの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今年もクリスマスの時を迎えようとしています。教会ではクリスマスに最も近い日曜日をクリスマス礼拝と銘打ちまして、皆様にもご案内を差し上げ、近隣の方々に案内を配布しております。このクリスマスは世界中でお祝いされていますから、いやがおうでもキリストイエス・キリストの誕生をお祝いしているのだと、それぐらいのことは多くの方がご存知かと思います。しかしでは、その祝われているイエス・キリストがどんな人であったのか。そのことになりますと、あまりよく知らないというのが現実かもしれません。馬小屋で生まれたんでしょうとかですね、なんか優しかったんでしょうと。そのような漠然としたイメージはお持ちかもしれませんが、実際のところをよく知らないと。そういうことがあるかもしれません。ですから今日は、イエス様がどういうお方であったのか、そのことを少しでも知っていただきたいと願っております。今年の クリスマス礼拝では、降誕に関する記事ではなくてですね、ピリピ人への手紙を通して、イエス様について考えてまいります。この手紙は、パウロという人がですね、ピリピという町にあります教会に書いた手紙であります。ピリピの教会は、パウロが開拓した、作った教会でありますが、そのピリピの教会に、パウロが手紙を書きました。でこの手紙の内容、すべて今日読むことできませんが、この手紙の内容からしまして、ピリピの教会の中には、分派、派閥のようなものがあったのかもしれません。先ほど読みいただいたのが5節から11節ですけれども、その前の2章の1節から4節を見ましても、一致して歩むようにということが語られています。2章の1節と2節をお読みしますと、ですからキリストにあって励ましがあり、愛の慰めがあり、御霊の交わりがあり、愛情と憐れみがあるなら、あなた方は同じ思いとなり、同じ愛の心を持ち、心を合わせ、思いを一つにして、私の喜びを満たしてください。ここには、同じ思い、同じ愛の心、心を合わせ、思いを一つにと、ありますから、分派のようなものがあったと考えられます。そしてパウロは3節と4節で次のように続けて語ります。何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく、他の人のことも顧みなさいと。パウロはへりくだって、互いに人を自分より優れたものと思いなさい。そう命じます。自分のことだけでなく、他の人のことも顧みるように命じます。そして5節で次のように語ります。キリストイエスのうちにあるこの思いをあなた方の間でも抱きなさいと。パウロはここでイエス様を例に挙げます。イエス様がそのように生きられたのだから、あなた方もイエス様を模範としなさい。そう言われています。キリストの姿、キリストの在り方こそが模範だと。またそれだけではありません。そもそも、キリスト者が、クリスチャンが一致する基礎、基盤というのは、キリストの救いの御業にあるということも、パウロは思い出させようとしています。そのために6節から11節でキリストについて語ります。この6節から11節は学者たちの中では当時の賛美を引用したのだろうと言われています。新改訳聖書もその立場に立ち、少し段が下がって6節から11節まで書かれています。でこの6節から11節は2つに分けられます。前半が6節から8節、後半が9節から11節です。で、この前半の6節から8節はキリストが主語であり、後半9節から11節は神が主語になっています。では、その前半の6節から8節をお読みします。キリストは神の御姿であられるのに、神としての在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての姿をもって現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。この最初の6節には、キリストの神性について、神であることについて記されています。キリストは神の御姿であられる。イエス様は神であられるのに、 神としてのあり方を捨てられないとは考えずとあるわけです。イエス様が神であることについては、他の箇所では、御子は見えない神の形でありというふうにあります。このピリピ書では、神の見姿とありますが、これは神様にいわゆるこう、形、人間のようなこう肉体のようなものがあるということを言おうとしているわけではありません。ここでは、キリストが神そのものであるということが言われています。イエス・キリストが神の立場であるということが表現されています。神としてのあり方という表現も、6節に出てきますが、この神としてのあり方というのを直訳しますと、神と等しくあることと訳すことができますから、イエス様が神と等しいお方、つまり神であるということが言われているわけです。この神であるお方が、キリストが神であるにもかかわらず、その立場を捨てられないとは考えなかった。その立場に固執することなく、それを手放してくださった。もちろん手放して終わりではありません。6節から7節の前半には次のようにあります。キリストは神の見姿でやられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくして、しもべの姿をとり、人間と同じようになられました。七節には、ご自分を虚しくしてとあります。これは、空っぽにしたということです。ご自分を空っぽにして、ご自身を与えてくださった。その空っぽにしたこと、虚しくしたことを具体的に言うならば、それは、しもべの姿を取られたということです。神であるお方が、神としての栄光と尊厳を脇に置いて、しもべとなられた。人間と同じようになられた。罪以外のすべての点で、人間と同じようになられたのです。神であるお方が人間となり、ご自分を制限された。ヘブル書には次のようにあります。私たちの大祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯しませんでしたが、すべての点において、私たちと同じように、試みに遭われたのです。イエス様は、罪は犯されませんでしたが、自発的に力を制限されました。苦難と孤立と不遇と悪意に満ちた誤解を受け入れられました。このピリピ2章6節と7節は、まさにクリスマスの出来事と言えます。続けて7節後半から8節までお読みします。神であるお方が人となられたということが次のように深められます。人としての姿を持って現れ、自らを低くして、死にまで、それも十字架の死にまで従われました。神が人となって地上に来られて終わりではありません。それではただのおとぎ話と変わりません。そうではなくて、神が人となり、偉そうに王のように振る舞ったかといえばそうではない。人としての姿をもって現れ、自らを低くしてとあります。自らを低くされた。これはイエス様が教えておられたそのご自分の教えとも重なります。イエス様は弟子たちに対して、子供のように低くなるようにとそう教えられました。それを自ら実践されたのです。しもべのように低くなってくださった。ではどこまで低くなられたのか。それは死にまで。それも十字架の死にまで従われましたと書かれています。究極的に死にまで従われた。 神であるお方が死にまで従われたということは、とてつもないことです。多くのクリスチャンは、このことを極めて簡単に考えていますが、神であるお方が死ぬということは、ありえないことが起こったと言っても言い過ぎではありません。私たちは普段の礼拝では、ローマ書を読み進めていますが、そこでは、なぜ人が死ぬのかということを学びました。それは人が死ぬのは、病気や事故ではなく、罪のゆえに死ぬのだということを学びました。人が死ぬのは罪ゆえです。その死を罪のないお方が、神であるお方が経験された。罪の結果であるはずの死に無罪のお方が死なれた。徹底して減り下られた。しかもその死はただの死ではありませんでした。さらにこのようにあります。死にまで。それも十字架の死にまで従われました。ただの死に方ではないのだと。病気や事故で死んだのではない。その死に方は十字架だとあります。十字架とは当時行われていた処刑の方法です。要するに、イエス様は国によって、ローマ帝国によって処刑されたのです。犯罪者のように扱われた。古代世界では最も痛ましい死に方が十字架でした。社会から排除された者の象徴が十字架でした。恥辱の極みでした。受刑者は全身を裸にされ、露出と窒息によって徐々に死んでいく様子をわざと公共の場で晒される。ですから十字架は奴隷や反逆者などの社会や秩序に立てついた人たちのための死に方であったのです。この当時、イエス様の十字架を目の前にしていた人たちは、まさかこのイエスが、十字架にかけられている一人の男が、この後で礼拝されることになるなど、微塵も思わなかったはずです。まさか十字架が救いのためであり、私たち人間の罪を背負ったがゆえの十字架であったとは、もう誰も思わなかった。イエス様のそばにいた弟子たちも思わなかった。それほどまでに、イエス様が十字架にかかられたことは、衝撃的なことでした。イエス様のそばにいた弟子たちも、イエス様が十字架で処刑されたことによって、もうおしまいだ。望みが絶たれた。そう思ったのです。それほどまでに、当時の十字架は絶望的なものでした。イエス様はご自分を低くし、死にまで、十字架の死にまで従われた。イエス様のへりくだりは尋常ではありません。神であるお方が栄光を捨てて人となり、その神が死にまで従われる。これはイエス様のため、ご自分のためではありませんでした。ご自分のためではなく、私たちの救いのためでした。イエス様は私たち人間を救い出すために人となり、この地上に来られ、救いのために使えるものとなってくださいました。イエス様は十字架上で私たち人間の罪を背負われ、身代わりとなられた。十字架上で人間の罪を背負い、本来罪のないお方が罪人となり、死なれた。イエス様は滅びの中にいる私たち人間を救うためにこの世に来られ、十字架の死にまで従われ、使えるものとなってくださったのです。ある学者は、この6節から8節には、神の光から死の暗闇まで見渡しているとそう言いました。まさにその通りです。神であるお方が、栄光の中におられたお方が人間となり、 この地上に来られた。それはただ遊びに来たとか、社会科見学のようなものではありませんでした。自らを低くし、死にまで、十字架の死にまで従われるために、私たちを罪から救い出すために、イエス様はへり下ってくださいました。それに対して、神の応答とも言えるのが、9節から11節です。次のようにあります。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。この9節にはイエス様が高く上げられたことが書かれています。まさにご自分を低くした結果、高く上げられました。この9節には復活の記述はありませんが、復活が含まれていることは言うまでもありません。イエス様は十字架にかかって死なれました。先ほど申し上げたように、弟子たちに絶望をもたらしました。しかしそれから3日目に復活された。蘇られたのです。ただ罪を背負って死んで終わりではありません。復活された。その復活の姿は多くの目撃者によって、500人以上の目撃者によって目撃されています。そしてその復活から約40日後に、天に帰って行かれました。今は神の右の座についておられると聖書にはあります。イエス様は高く上げられ、すべての名に勝る名を与えられました。再び栄光をお受けになりました。そのように高く上げられた目的は10節と11節です。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。このようにあります。これはイエス様が再び来られることになる再臨後のお様子も含んでいます。私たちは今もこのように毎週礼拝をしていますが、やがてイエス様が再臨された後の礼拝の様子の一部がこの10節と11節にあります。11節には、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、というふうにあります。で、このイエス・キリストは主ですというのは信仰告白の言葉です。またクリスチャンが賛美する言葉でもあります。私たちは何を主とするのかが問われています。イエス・キリストが主なのか、それとも自分が他のものが主になるのかが問われています。私たちクリスチャンはイエス・キリストが主であり、そのことを地上で告白し、やがての天での礼拝においてもそのことを告白し賛美します。私たちは天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめるお方、宇宙大の権威をお持ちになるイエス様を天の御国において礼拝することになります。この6節から11節は神である御子イエス様のへりくだりに始まり、壮大な天地万物すべてによる礼拝というスケールで終わります。クリスチャンは この礼拝に招き入れられ、やがて神を、キリストを礼拝するのです。この地上における礼拝は、この教会で、いや世界中の教会で毎週捧げられている礼拝は、その天国での礼拝の前味になっているのです。今日はピリピ書を通して、イエス様がどういうお方であったのか、そのことを確認してきました。このクリスマスは、神である御子イエス様が人となられたことを記念しています。神の栄光をお持ちの方が、栄光と尊厳を捨てて、この地上に来られました。それは先ほど申し上げた通り、見物のためではありませんし、地球に興味があったからということではないのです。その理由はただ一つです。私たち人間を罪から救うため、私たちに救いをもたらすため、そのために、その目的のために、神であるお方が徹底して低くなられた。中途半端な低さではありません。罪人の死にまで、いや十字架の死にまで従われた。犯罪者と同じようになられた。それは徹底して私たちの救いのためです。私たち人間を罪から救い出すために、イエス様はこの地上に来られました。クリスマスの意味は、これに尽きると言っても言い過ぎではありません。私たちを救い出すために、イエス様が減り下られて、この地上に来られた。そして従順に十字架まで従われた。しかし、ただ死んで終わりではなかった。復活され、今も神の右の座についておられ、私たちはこのイエス様を礼拝しています。そして聖書は、やがてイエス様がもう一度来られると約束しています。ですから、イエス様がもう一度来られ、その後で私たちは、天の御国での壮大な礼拝を捧げることになります。その礼拝の様子は、黙示録に書かれています。その礼拝にキリスト者は招かれていますし、まだイエス様を知らずに生きている人にも、その礼拝への扉は開かれています。そこで必要なことは、このイエス様が主であるという告白です。私たちの罪を背負い、十字架にかかってくださったイエス様こそが、私の主であるという告白です。その告白によって、私たちはキリスト者とされ、神を、イエス様を礼拝する者へと変えられます。ぜひこのクリスマスの意味を考え、イエス様を主として、ご自分の救い主として受け入れていただきたいのであります。また、先に救われたクリスチャンも、改めてクリスマスの意味について考える必要があります。それはピリピ書の文脈からも言えることですが、ピリピの教会には分派がありました。そこでパウロは一致を保つように進めているわけです。教会の一致というのは、ただ仲良くするということではありません。教会の一致とは、キリストによる一致です。キリストの救いを土台とした一致です。救いを喜び、感謝し、それによって集められ、一つになっていく。また私たちを救い出してくださったイエス様の姿に習い、自らを低くし、他の人を顧み、へり下って互いに人を自分より優れたものとして受け入れていく。私たちは普段から、私たちの目標はキリストだと言っています。聖歌の目標はイエス様のようになることです。それは途方もない目標のように思えるかもしれません。しかし聖書はそこを目指すようにと語ります。J.I. パッカーという学者がいますが、パッカーはこのクリスマスにおいて私たちのために貧しくなってくださったイエス様の気質がキリスト者の特徴になるべきだと語ります。私たちのために貧しくなられたイエス様の気質が、ご性質が 私たちキリスト者の特徴になるべきだ。そしてパッカーは現代のキリスト者に厳しい指摘をします。それは、あなた方は良きサマリア人の例えに出てくる祭司やレビ人のようになってはいないかということです。つまりキリスト者は良きサマリア人の例えに出てくる祭司やレビ人のように生きているのではないか。自分の周りの人々の必要を見ながら自分の目をそらし、道の反対側を通り過ぎていっているのではないか。それはクリスマスの精神ではないとパッカーは指摘します。さらに次のようにも言います。少し言葉は言い換えますけれども、私たちの人生における大きな望みが、ただ素敵な中流階級のキリスト者家庭を築き、素敵な中流階級のキリスト者の友人を作り、素敵な中流階級キリスト教に従って子育てをすることが、それが人生の望みになっていないかとパッカーは指摘します。要するにパッカーはその程度で終わっていいのかというふうに問いかけているわけです。ほどほどに、なんとなく教会来て、なんとなく奉仕して、自分を捧げるわけでもなく、いい距離感を保って、なんとなく子育てして、なんとなくクリスチャンになってっていう、その中流階級を喜んではいないか。さらに、共同体の中でも、中の下の部分からは身を遠ざけ、自分たちだけでよろしくやっていこうとしている人々がいると指摘します。まあ、もちろんパッカーは、西洋の人ですから、日本の文化と全く同じというわけではないかもしれませんけれども、少なからず当てはまる部分があるだろうと考えさせられます。パッカーはクリスマスの精神とは、自分の主人、すなわちイエス様のように自らを貧しくする原則に立って、全生涯を送ることだと語ります。財を費やし、また自分自身をさえ使い果たし、同胞である人々を豊かにしようとする。時間も手間も惜しまず、心遣いと関心を寄せ、他者に善を施す。それがクリスマスの精神だとパッカーは言います。非常に厳しい指摘のように感じます。しかし、イエス様のへりくだりに比べるならば、取るに足りないということも思わされます。神の栄光を捨て、へりくだられ、他者に与えて、仕えてくださったイエス様。その姿を目標にすることが私たちの生き方であることを、このクリスマスの時確認したいと思います。いつの間にか、祭司やレビ人のように道の端を通り、手を差し伸べるべき人を避けては生きていないだろうか。もちろん、一人の人間にできる限界というものがありますから、そのことを覚えつつ、それでも示されたこと、促されたこと、耳にしたこと、この世の痛みや苦しみに耳を傾け、助けを必要としている人に手を差し伸べる私たちでありたい。このクリスマスの時、死にまで、十字架の死にまで従われたイエス様の姿を覚えつつ、私たちの生き方を顧みる時としましょう。ひととき語られたことを覚えつつ、黙祷をしましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、恵みの御言葉をありがとうございます。 栄光と尊厳に満ちておられたお方が、ご自身を貧しくして人となり、死にまで、十字架の死にまで従われたお姿を、私たちはこのクリスマスの時覚えさせられます。どうぞ神様、そのイエス様のお姿に少しでも近づこうとする私たちであるようにと願います。助けを必要としている方に、叫んでいる方の耳に、方の声に耳を傾ける私たちであらせてください。道の端を通り、見て見ぬふりをする、そのような生き方をすることがありませんように、神様、助けてください。どこまでもイエス様のへりくだりに習う私たちとして生きさせてくださいますよう、お願いをいたします。また神様、あなたがイエス様をこの世にお使わしにくださったその意味、私たちに救いをもたらすためだったそのクリスマスの意味を、私たちが今一度覚えて感謝するときともしてくださいますようお願いいたします。恵みの御言葉を心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。